こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニュートリントライブラリ21水素の美容健康力は、栄養書庫編集部による栄養書庫シリーズの一冊であり、2019年3月刊行のオールカラー28月の誌である薬学博士三輪信彦へのインタビューを軸に、水素と酸化ストレス、健康維持、美容との関係を一般読者向けに紹介する中心となるのは、活性酸素の過剰産生による酸化ストレスが加齢や生活習慣と関わる様々な不調疾患の一因になり得るという問題設定である。その上で本書は、水素を抗酸化作用が期待される素材として位置づけ、その小さな分子としての性質や製品化利用の考え方を平易に説明する。ただし、水素関連の健康効果には研究途上の領域も多く、特定の病気の予防治療効果を確立した解説書として読むのではなく、酸化ストレスと水素研究の入門資料として検討する姿勢が必要である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、酸化ストレスを健康課題の共通背景として捉える視点。本書の出発点は酸化ストレスへの着目である。呼吸やエネルギー代謝の過程では活性酸素が生じ、これは本来免疫反応や細胞内シグナルにも関わるため、一律に悪いものとは言えない。問題になるのは、その生成と生体側の防御機構との均衡が崩れ、過剰な酸化反応が続く場合である。本書はこの不均衡をがん、脳卒中、動脈硬化、認知症、パーキンソン病などの重大疾患に関係する要因として提示する。ここでの重要な読解点は、酸化ストレスが単独で病気を決定する原因だという意味ではなく、加齢、喫煙、食生活、運動不足、炎症、遺伝的要因などと交差するリスクの一側面だということである。短い冊子ながら、個別の症状だけを追うのでなく、細胞レベルの酸化還元バランスから健康を考える枠組みを示している。読者は水素の評価以前に、酸化ストレス対策が睡眠、禁煙、適度な運動、栄養バランスといった生活全体の課題であることを抑えると、本書の問題設定をより適切に理解できる。次に、水素の小ささと拡散性を抗酸化仮説の根拠として示す。本書は水素が最も軽い元素であり、分子としても小さいことを水素の可能性を説明する基本的な特徴として扱う。提示される考え方は、水素が生体内に拡散しやすく、細胞内、とりわけエネルギー産生に関わるミトコンドリアや遺伝物質の周辺にも到達し得るため、酸化ストレスに関与する活性酸素への作用が期待されるというものである。水素が反応した結果として水になるという説明も、体内に残留しにくい物質としての安全性の訴求につながっている。一方、この説明では到達できることと人で意味のある健康効果を示すことを区別する必要がある。分子の物理化学的性質や基礎研究での作用仮説は臨床症の有効性をそのまま保証しない。摂取経路、濃度、体内での保持、対象者の健康状態、比較対象を置いた試験の質によって結論は変わる。本書の特色は、複雑な研究領域を浸透性という直感的な言葉で案内する点にあるが、読者にはその分かりやすさを治療的な断定、読み替えない批判的な受け止め方が求められる。さらに、美容と健康を抗酸化の共通言語で結びつける構成、題名が示す通り、本書は水素を美容と健康の双方にまたがるテーマとして紹介する。美容面では、紫外線、生活習慣、加齢などに伴う酸化的な負荷が肌の状態に影響し得るという一般的な問題意識が背景にある。健康面では、酸化ストレスを全身的な課題として扱うため、肌だけに限定されず、日常的なコンディション管理や加齢に伴うリスクへの関心へと話題が広がる。この2領域を抗酸化という共通の枠組みで接続することが本書の編集上の特徴である。ただし、美容上の見た目の変化と疾病リスク、生理機能の変化は、評価方法も必要な根拠の水準も異なる。化粧品的な使用感、肌表面の保湿状態、血液尿のバイオマーカー、疾患の発症率を同じ尺度では判断できない。本書を読む際には、水素が美容と健康の両方に関係し得るという紹介と、各領域でどこまで効果が実証されているかという検証を分けることが大切である。この区別により、広告的な若返り表現に流されず、目的に合う情報を選ぶ視点が得られる。そして、研究者インタビュー形式が担う入門的な情報整理の役割。本書は三輪信彦薬学博士へのインタビューを核に構成されている。水素や抗酸化をめぐる話題は、化学、薬理学、生理学、栄養学、製品技術が重なり、初学者には専門用語が多くなりやすい。そこで、インタビュー形式を取ることで、本書は水素研究に長く関わってきた研究者の見解を手がかりに、酸化ストレス、水素の性質、健康への応用という論点を短い分量に整理している。全28ヘクのカラー冊子という体裁も専門書として網羅するより、 関心を持った読者が全体像をつかむための導入を意図したものと考えられる。他方、研究者の経歴や監修は情報の背景を理解する助けにはなっても、個々の主張を自動的に確定させる証明ではない。とりわけ健康食品サプリメントに関する情報では、利益相反、研究デザイン、再現性、第三者による検証を確認する姿勢が不可欠である。本書は一つの専門的視点を読みやすく提示する資料として有用だが、購入や摂取の判断では、公的機関の情報や査読済み研究、医療専門職の助言も合わせて参照するのが妥当である。最後に、水素製品の利用可能性と商品選択で確認すべき限界、関連情報では水素は飲料タブレット、カプセル、粉末、さらに美容用途のパックなど多様な形で利用されていることが紹介される。本書の周辺には、こうした水素製品を日常生活に取り入れる発想があり、水素を抽象的な研究対象だけでなく、消費者が選択し得る素材として捉える側面がある。しかし、水素は扱い方によって濃度や保持時間が変わり得るため、水素配合や高濃度といった表示だけから、実際の摂取量や生態への影響を判断することは難しい。酸化還元電位や溶存濃度などの機器測定値も直ちに人での健康アウトカムを意味するものではない。製品を検討するなら、成分と摂取方法、品質管理、表示の根拠、費用、継続使用の必要性を確認し、疾患の治療を目的に自己判断で既存の医療を置き換えないことが重要である。妊娠中持病がある人、薬を服用している人は特に医師、薬剤師へ相談したい。本書は水素利用への入り口を提供するが、実践では期待の大きさと根拠の確かさを釣り合わせる消費者リテラシーが問われる。結論として本書は、酸化ストレスという生理学的な論点から水素への関心を整理したい人、あるいは水素水や水素関連サプリメントの情報に接して基本概念を知りたい人に向く、専門論文のように研究を網羅批判的評価する本ではなく、カラーズ版とインタビューを用いる短い入門冊子であるため、科学や栄養学の予備知識が少ない読者にも読み始めやすい。特に水素をなぜ抗酸化素材として語るのか、その説明の土台となる酸化ストレス、分子の小ささ、体内での作用仮説を一続きの話として把握できる点に実用的な価値がある。同種の健康本との差異は、一般的な生活改善論を広く扱うのではなく、水素という一成分に焦点を絞り、長年この領域に関わる薬学研究者の見解を前面に出していることにある。その反面、28エクという分量上へ、臨床研究の質や結果のばらつき、製品ごとの差、効果が確認されていない範囲まで十分に掘り下げることは難しい。したがって本書から得るべき最大の利益は、特定製品への即時の期待ではなく、健康訴求を作用の仮説、測定データ、人での有効性に分けて考える視点である。治療中の人は医療者の判断を優先しつつ、さらに信頼できる医学情報へ進むための出発点として読むのが最も現実的である。ご支援いただける場合は、栄養書庫編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。